レイレイシャンマルコの落語生活、
篠原信義の音楽生活。
この番組は総合印刷の第三の提供でお送りします。
栃木放送をお聞きの皆様、こんにちは。落語家のレイレイシャンマルコでございます。毎週木曜日午後2時40分から栃木県ゆかりの落語家レイレイシャンマルコと栃木県出身のシンガーソングライター篠原信義が各週でお届けをしております落語生活音楽生活、今週は私レイレイシャンマルコがお話をさせていただきます。先日のお話なんですけれども、私ども落語協会の、大先輩でございます古今亭新京師匠という方が、まあ、お亡くなりになりまして、お通夜に行ってまいりました。はい、いやこの3年ぐらいですね、お通夜もなかったんですよね。3年間、落語家が、まあ、そのあちらの世界に行かなかったといえば、まあ、そうではなくて、何人もの方を、亡くしました。はい、ですけども、もう葬儀は近親者で済ませましたという、まあ、事後通知が来るのみで、本当この何年もですね、まあ、お別れに立ち会えてないという、そういう状況続いてたんですけども、本当に久しぶりに、普通にその斎場で、参列者を集めて、お通夜をやりますということでですね、まあ、行ってきたんですけどもね、まあ我々笑いの商売なんで、まあその締めっぽくはしないんですよね。まあお通夜の後はわっと飲んでですね、思い出を語り合って、乾杯っていうことで、賑やかにやるというのが我々流の送り方なんですけれども、行ったら行ったでね、久しぶりに行ったらまあいろいろありましたよっていう話なんですけどもね、まあ正直な話言うと、お清めがあるじゃないですか。ね、どうなのかな、その栃木のスタイルは知らないですけども、東京だと斎場なんですよね。そのご自宅でお見送りするとかあんまなくて、だいたい斎場で、まあ、みんなでお焼香するんですけども、斎場の、まあ、2階とかにちゃんと食堂みたいなとこがあって、そこで、まあ、お寿司を振る舞ってくれるんですね。であとお酒も出るわけですよ。それ目当てで行ってるようなとこちょっとあるじゃないですか。不謹慎ではなくてですね、まあ、お香典持ってね、まあ、ちゃんと、クリーニングに出した、その黒いスーツ着て、黒いネクタイ締めていくわけですからね、0円じゃないんですよね。だから少しは取り返そうと思って、お寿司食べたいなと思い、その気持ちがちょっとありながらね、まあ、行くわけですよ。で、ちょっと時間こう見てて、何時から始まるからこれぐらいの時間に行けば、そんなに並ぶこともなく、ちょっとお焼香してパッとお寿司食べて、帰ろうかなっていう、まあそういうプランでですね、行ったわけですよ。ちょっと着くのがね、早かったんですね。まあ斎場の表にですね、もうやっぱりベテランの大真打ちが亡くなったわけですから、もう当然その知り合いとかも多くてずらーっと並んでですね、ちょっと遅かったかなって思ったんですけど、違ったんですよ。そこ一般のお客さんだったんですね。で、斎場の中入ると、まあその祭壇があって、お花がたくさんあって、花の札が立ててあって、まあその、まあ棺桶がありますよね。で、両サイドに、まあ椅子が並んでて、まあ右サイドが、まあ親族席だったんですね。まあおかみさんだとか、だからお弟子さんだとか、まあご親類の方が座ってて、左サイドが芸人席になってたんですよ。でそこ見ると、それこそ正蔵師匠とかね、まあ、その幹部クラス、ベテラン真打ちたちがずらっと座ってるわけですよ。私が、まあ、そのお香典渡して、記入してですね、じゃあ並びますねって言ったら、あ、マルコ師匠どうぞこの芸人席へとか言われたんですよ。いやいやいや、私はね、そもそもその古今亭の人間でもないですし、流派でいうと柳家の人間ですし、それに、まあ、若手真打ちですからね、ここ座ってらっしゃるのベテラン真打ちの皆さんなんで、私などはおこがましいですよ、私並びますよってね、実際並んでる芸人もいたわけですよ。だからそう並んでパッとお焼香済ませてお寿司を食べたかったんです、私。いやいや、そんなこと言わずに丸子師匠どうぞってね、つまりその 芸人サイドの席を埋めたかったんですよね、そこに いて芸人がずらっといて、で親族がずらっといて、その間を、お焼香の列がずっと進んでいくと、まあ言い方悪いですけど格好がつくわけですよ。でそこにいてくださいって言うんですよね。わかりましたってね、なんか座らされるっていう言い方、非常に失礼ですけども、はい、そんなつもりなかったんですけど、座らせていただく形になりましてですね、っていうことはですね、ずらっと並んでる行列の皆さんが全てお焼香が済むまで立てないんですよ。ずっと座ってなきゃいけないんですよね、あれと思って、で、そうこうしてる間に、同士入場っていうことですね、そのお坊さん入ってきて、でお経が始まって、でみんなお焼香って、でこう座ってる人間はなんか台みたいなお焼香台が順番に回ってきてお焼香するんですけども、その行列のお客さんたちは順番にお焼香してお寿司食べに行くわけじゃないですか、早く食いてるのになと思ってずっと座って待ってたんですね、そうするとですね、芸人って本当ね、常識ない人も結構いるわけですよ。当たり前です、常識ないから芸人やってるとこもあるんで普通ですよ、皆さん社会人ですからね、何かこういうお通夜とかあるだろうということで、いつでもその喪服が着られるようにちゃんと用意してあるわけじゃないですか、普通の社会人であれば。してないやつらが結構いるなっていうことでスーツでも何でもないヨレヨレの黒いシャツで着てる人とかね、何なのその格好っていう人が結構いてね、でそこ笑うわけにいかないじゃないですか、お前ら何やってんのって用意しとけよって私は前座の頃散々私に小言言った先輩とかですね、おいマルコお前ちゃんとやれよとかって言った人が全然ちゃんとしてないんですよ上も下もヨレヨレなんですよ、喪服でも何でもない普通の服で、なんか黒と白いシャツだからこれでいいだろうって、しかもノーネクタイで着てお前マルコちゃんとしろよってずっと言ってた先輩が全然ちゃんとしてなくて、何やってんのあんたみたいなそんな格好に来ちゃダメだよみたいな人がいっぱい来るんですよ。でもう笑いこらえるのに必死でですね、笑っちゃダメだと思ってずっと唇噛みしめてプルプル震えてたんですね、でも後半になってもう一番ちゃんとしてない芸人が来たんですよね、もう芸人としてあんまりその活動してなくてですね、普段警備員の仕事ばっかりやってる人がいるんですよね、でもその芸名の、ツイッターね、改め、X のアカウントでこれからその警備員の仕事行きますみたいなことを平気でつぶやく、おじさんがいるんですよ。はい、いや我々一応見栄の商売ですからね、たとえアルバイトしてるにしても、それからもうかみさんに食わせてもらってるにしても、そこは見栄を張って、そんなお金に困ってますみたいなことは言わないものなんです、それなのにそういうことを平気で発信してる方がいて、その方が来たんですよ、でまずスニーカーなんですよね、色のついたスニーカーで、その時点でこっちはもうちょっと面白くてもう唇噛みながら震えてるのにスニーカーのおじさん来ちゃったってなってスニーカーでもう結構危ないです、結構危ないです、スニーカーの時点結構危ないですけども、私はずっとうつむきながらね、もう唇噛んでたんで、まずスニーカーが目に入ったんですね。でこう視線を上げていくとジーパンなんですよね、ジーパンで赤茶色のパーカーなんですよ待って最近ね、その斎場が空いてないんですよ、だからそのお亡くなりになってから1週間後だったんですね、お通夜がね、1週間あったんだよと1週間あったのにスニーカーでジーパンで赤茶色のパーカーで来たのおじさんって思って、もうでもその時点でもうダメなんですよ、もう吹き出しそうなんです、でもう目を閉じました。そしたらまぶたがブルブルブルブルって震えてですね、あもうちょうどいいなと、これでこれでちょっと深刻な顔してればもう涙をこらえてる人に見えるな、あちょうどいいなと思いながらもうまぶたブルブルブルブルって震えわせてですね、でも気になるじゃないですか、気になるんで薄目開けたら右手に野球帽持って、でももうダメだってなって野球帽 色のついたスニーカーでジーパンで赤茶色のパーカーで野球帽を持ってきた人がプロの落語家なのにお焼香に来ちゃったと思って、もうダメだった、もうあの顔をガバと伏せましたね、私は震えながら絶対笑っちゃダメだと思いながら、はい。いやでもここまでまぶた震わせてね、深刻な顔して唇震わせてるから、あの親族席から、向かいが親族席なんですから私はね、古今亭でもないし、その、ね、ベテランでもないのに、なんかタイミングで座らされちゃって、あの大変でしたよ、こらえるのが。向かい親族席で私はもうブルブル震えて、なんかみんなこっち見てんすよね、ブルブル震えて、あ、ちょごまかせたかなってね、まあ一応思ったんですよね、で全員ご焼香が終わって、ようやく、あ、じゃあ皆さんもどうぞ、お清めの席へということで、あ、ようやくお寿司にありつけるわと思って、私はもう喜びさんでですね、上の方上がってって、さあお寿司食べようかなって思ったら、あの亡くなった師匠のお弟子さんが来て、あ、マルコ今日はありがとうねって来た、あ、どうもすいません、ご愁傷様ですって言ったら、お前ずっと笑いこらえてただろうって言って、全部バレてた、全部バレてました、はい、すいませんでした、ずっと笑いこらえてました、申し訳ございませんでした。いやいや私のせいじゃないですからね、あのちゃんとしてない芸人どもが悪いんですよ、なので、皆さんね、あのそういうお葬式の席では決して笑うことないよ、ね、個人のご冥福をお祈りして安らかにあの世に旅立っていただくようにですね、あの しましょうねはい、今週の私の受け持ち時間はここまででございます。あなたの心に落語生活、霊霊者マルコでございました。
事業所の皆様、朗報ですよ。印刷をするなら第三、急いでチラシを作らないとデザインができない、そんなお困りを第三が解決、お役に立ちます。印刷の第三、ホームページは第三で検索を。